ワインの輪、
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の2人が毎回ワインを飲みながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日に配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインのしんちゃんです。
よしきです。
いや、よしくん、
はい、
もう3月に入ってあっという間に8日ですね、
う
ん、
そうですね。
これちょっとあさって配信の新月のやつを3月8日に撮ってるんですけど、
はい、うんうんうん、
ちょうど明日あさって配信なんで、
うん、
あの先週、うん、名古屋で僕ら参加させてもらった、
行ってきましたね、
デラブテイユ、
はい、
そうちょうどね1週間後の新月の日にこれ、はい、配信になってるんですけど、
はい、
いやすごかったね、
すごかったねいやこれはこれでね、飲まな鑑定の時もすごかったけど、
うんうんうん、
またこのデラブテイユもデラブテイユとね、うん、また違ったすごさがあって、
うん、そうそうそう、
うん、
前にね参加させてもらった飲まな鑑定ってイベントも愛知 で、
はい、うん、
でデラブテイユも愛知でしょ。
そうですね、
愛知すごいね。
すごいですね。
ねえ、やっぱりほら日本の真ん中にあるから、
うん、
参加する人も
まあ来やすよね。
そうやね、あの関西勢もいるし、
うん、
東京勢もいるし、
はいはいはい、
まあ、もちろん愛知勢もいるし、
ね、
みたいな感じでね、日本全国からこう集まった人たち、
うん、
でもワインのね宴というか、
いやーすごかった。
あれがね一次会というか、
うん、
まあ、メインパーティーが昼の12時から4時までやったんですけど、
はい、
まあ、その前に前夜祭やってるでしょ、
うん、
でメインパーティーがあって、
うん、
その合間にちょっと関係者だけの打ち上げみたいな、
はい、ありましたね、
懇親会みたいなのがあって、
うん、
7時からアフターアワーズっていうイベントの、まあ、アフターパーティーみたいなのがあったんですけど、
はい、
全部こうなんか色が変わっていくというか、
そうですね、
そのメインのイベントの時は、
うん、
本当にこうワインを楽しむみたいな感じで、まあ、料理もあって、
うん、
その空間と人とワインと料理を楽しむみたいな、
うん、
だ音楽もちょっと小さめな感じだったと思うんですよね。
そうですね、わりかしちょっと控えめで、
うんうん、
もうワインをメインにっていう感じでね、うんうん、
そうワインを中心に置いて、うん、で料理たちがこう寄り添っていくみたいな感じで、
はいはい、
で間の打ち上げの時はね、まあそれはもう懇親会というかね、
うん、
まあいろいろこう皆さんと話してみたいな、でアフターアワーズはどちらかというともう少し音量を上げて、
うんうん、
音楽とワインを楽しむみたいな。
そうですね、
でそこで僕らライブやったんですよね。
やりましたね、はいはいはい
ちょっと音響トラブル若干あったんですけどなんとか無事、
まあそれもそれでね
終えて、
事故も思い出のうちということで、
そうそうそうそうそう、
まあけどその、 あの主催されたね、うん、磯村さんをはじめあの関係者の方々、
うんうんうんうん、
すごくこう全力を尽くしていただいて、
うん、
その皆さんのおかげでね僕らも楽しかったし、
うん、
イベントも大盛り上がりでしたね。
いやめちゃくちゃいいイベントやったわ、
うん、
もう最高のねイベントで、ね、で特にあの日本のワインの生産者の方が結構来てたん で、
うんうんうん、
で普段僕ら飲む機会がそんなに多いわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
でそれをねいろいろ飲めたんで、
はい、
でそれでもびっくりしましたね。
いやー驚きやったねやっぱりね、
めっちゃうまかったわ、
うん
でねこのあとちょうどその間の打ち上げの懇親会みたいな時に、
うん、
その来られた生産者の方の声をちょっとインタビューさせてもらえるっていう機会があって、
はい、
全部で4生産者かな。
そうですね、
うん、まあ一組はあのフランスからバネッサっていう、うん、
はいはい、
以前の回で鈴木純子さんがゲストに出ていただいた回で、
はい、
まあ、紹介してたあの生産者で、
うん、
アルザスのねドゥヴァン・オーリアンっていうワイナリーからバネッサ・ルトールさんも一緒にライブに出たり、
はい、
あと収録もね、
うん、
したんで、それをちょっと今日お届けしようかなと思って。
だからちょうど良かったですよね、その懇親会の時はやっぱその関係者だけやったんで、
うん、
ちょっとこう空いたスペースができたじゃないですか、
うんうんうんうん、
でそのスペースを使ってお話が聞けたので、
うん、
結構ね、うん、その周りのこの雑音とかもなく、
うんうんうん、そうですね、
うん、
あのね急遽撮ることになって、僕ポータブルの録音機持ってたんで、
うん、
もしチャンスがあればと思ったんですけど、
うんうん、
その場所が高架下なんで、
そうですね、
ちょっと電車の音とかも入るんですけど、うんうん、
それもいいんちゃう風情があって、
うん、あのちゃんと声は綺麗に撮れてたんで、
はいはいはい、
あとその音楽も流れてたんですけど、著作権の関係でポッドキャストって音楽かけれないんですよ、
うんうん、
人の、
そうですね、
で自分がまあ撮ったやつとかいけるんですけど、
はいはい、
でそれが入ってるとちょっと録音できたとしても流せなかったりするん で、
うんうん、
でそれもちょっと磯村さんがあもうなんなら止めるよみたいな、
うん、配慮してもらってね、
配慮してもらって、
うん、
で本当ちょっとずつなんですけど、
はい、
あの貴重な声を
ね聞けましたね、
はい、あの録音してきたやつを今日ね、はい、ちょっと送ろうかなと、
うん、第1弾になるんですかこれが。
そうですね、はい、あの全部で4生産者の方の収録したんですけど、今回がだから2人かな、
うん、
2組、
はい、
うん、になるんで2回に分けてちょっとお届けしようと思ってるんでね、うん、
はい、
はい、で早速聞いてみますか。
はい、聞いてみましょう。
じゃあちょっと軽く僕らが話した後に、
はい、あのもう始まりなんですか。
もう始まってますね、
はい、マジですか、はいはい、もうこんな感じで立ってやるんですね。
あ、そうです
ね。いいですよ、いいですよ、
はい、
いいですよ、
はい、っていう感じでね、よし君、はいはい、今日は名古屋に来てましたね、はい、
うん、
あのデラブテイユっていうイベントに、
はい、場所は24ピラーズっていう、
そうですね、
名古屋の金山っていうところにあるところなんですね。
そうですね、はい、あのすごかったですね。
いやすごかった。
今イベント終わりで合間のちょっとアフターパーティーまでの間の
懇親会みたいな感じか。
そうやね、
うんうん、
打ち上げ中なんですけど、
はい、
そこにちょっとあの生産者の方、
はい、
今日日本の生産者の方いっぱい集まってるんで、
はい、
お呼びいたしまして、
はい、そうなんです。もう恐れ多いですけど、
恐れ多いですけど、はい、今じゃあ、
はい、
入っていただきますかね、はいはい、
あの近藤ビンヤードの近藤亮介さん、
はい、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
すいません、なんかもう急に、
はい、あの急に
ご依頼して、
ちょっとなんか、はい、あの現実感がない感じですいません、はい、あっちで楽しくやってるんだけど
急にね、はい、あの声掛けさせてもらって出ていただける
いい、急に呼ばれて
ありがとうございます。
いや今日ね僕何回かワインいただいたんですけど。
あ、本当ですか。
もうどれも素晴らしくて、
ありがとうございます。
で今日もね一本ちょっとこうボトルを持ってきていただいて、このワインを飲みながらお話ししようかなと思ってるんですけど、
はい、ぜひ次ますね、
はい、注いでいただいて。
近藤さんあれなんですね、神戸市外国語大学。
あ、そうなんですよ。
だから神戸
に、はい、だから一応関西にも少し縁があるというか。
あ、はいはいはい、
あ、出身は北海道です。
北海道ですよね、
はい、北海道から神戸の大学に4年行ってただけですけど。
ほんでまた北海道に戻られてって感じ。
そうですね、北海道戻って農家になりたいっていうことで戻って、なぜかワインブドウを作る羽目になったというか。
もともとはワイン作りじゃなくて農業の方で。
全然関係ないですね。
うん、うん、
全然ワインも飲まなかったし、うん、まあ、たまたまちょっと縁があってね、
はい、どんな縁なんですか。
ね、いや元々はね、あの大学も全然関係ないことやってたんですけど、
うん、
まあ、将来なんかこう自分で作るものを、自分で食べたい、自分で作ったものを育てて、
うん
うん、それを食べたいっていうあの希望があって、
うん、
で農家になろうと思ったんですけど、
うん、
最初に出会った作物が、あの、はい、なんかしたけどたまたまワイン用ブドウだったって。
あ、たまたま、
まあ、農家じゃない人間が農家になろうとするとどっかに相談に行かなきゃいけないんですけど、その時に野菜とかあの畑作物とか希望を出してたんですけど、ちょうどいい受け入れ先がなくって、研修に入らなきゃいけないんですけど、
はい、
で、希望が叶わなくって、全然希望作物じゃないワイン用ブドウだったら研修先あるよって言われて、
はいはいはいはい、
まあとりあえずいいかなっていう。それで
その近藤さんが希望されてたのは何やったんですか。ちなみに
もう本当に野菜とか、
はい、
じゃがいもとか、
あ、
たまになんかそういうあの普通に主作物として食べる、
はい、
あのものを希望してたんですけど、
はい、
うん、それがね空きがなかったっていうかね、たまたま
空きがなかったおかげで今僕たちはこのワインを飲めてるわけです
よ。すごいです ね、
そうですね、偶然ですね。だから
ちょっとじゃあこのワイン、
はい、
いただきますね。
ワインを、
はい、では
いただきます、
はい。
このキュベは
変わったワインですね、はい、これはあのうちで、クベブリアンフォラですね、
は
い、いわゆる、ね、
はい、
あのクベブリを地面に埋めてはあるんですけど、
はい、
そこで、醸して作った、白ワインですね、まあ、いわゆるオレンジワインなんですけど、
はいはいはいはい、
品種が、7、8品種ぐらい入ってるのかな。
全部キュベブリなんですか。
うち、まあ、あのいろんなワイン作ってますけど、はい、このキュベだけがクベブリですね。
あ、
混色混醸って、あの混色ってあのいろんな品種を混ぜて植えてるんですけど、はい、そもそも、
あ、じゃあもうその醸造するときにいろいろ混ぜて醸造する、あ、
そう、そのままもう醸造も混ぜて半年ぐらい醸して、
めちゃくちゃうまいわ。
僕その土にクベブリを埋められてやられてるところってあんま日本で聞いたことはないんですけど、
少ないと思いますね、はい、多分僕の知ってる限り5軒あるかどうか、はい、少ないと思います、多分うちは本当に最初の頃だったと思うんですけど、
いや、なんかやっぱこう深みがあるよね、いいワインとか美味しいワイン、うん、
もうちょっといただいていいですかすいません、
どうぞどうぞ、はい、
ありがとうございます、はい、あ、すいません、
またね色もいいんですよね、白ワインやけどちょっとピンクがかってるというか、うん、
これクベブリでどれぐらい醸されてるんですか。
半年ですね。
半年
結構長い、はい、
半年醸して、で、はい、その後プレスして、はい、半年樽に入って仕上げてますけど、
半年間っていうのは長いですね。
半年でもね、そう、あのいくつかパターン試してみたんですけど、はい、半年ぐらい醸さないと、はい、まずは綺麗に、ならない、綺麗にならないって言うんですけど、綺麗に、ね、こう分離しないですね、ちゃんと。
なるほど。それはクベブリの特徴ってことですか。
他の容器で半年醸したことはないんで、はい、ちょっとわからないんですけど、まあ、うちの場合はクベブリでやると、まあ、ちょうど10月に仕込んで、ちょうど今月の下旬か4月ぐらいなんですけど、はい、それで半年すると綺麗に上積みと、あのその種皮はい、部分とこう分離するんで、その時にその上積みをこう引いて、樽に入れるっていう作業をします。逆にその6ヶ月超えると今度はあの熱くなってきて、なんていうんですかね、そのワインの中に溶け込んでたガスがまたこう復活して、
はい、
せっかく沈んだのがまたブクブク上がってくるんですよ、はい、だからそれまでの間にこう移動させて、
じゃ絶妙なところなんですね、
う
ん、半年っていうのは。
そうですね、それは何回かやってみてそういう結論になったっていう。
今で何ヴィンテージ目ぐらいなんですか。
ね、今で、今今日出てるもので5ヴィンテージ目。
5ヴィンテージ目、うん、ーその間に試行錯誤があって
そうですね、4年間は、ね、試作してたんですよね。で5年目にようやく自分のこうなんとなくフォームが決まったんで、ラベルを一新して、うん、今日持ってきてます。
なぜクベブリを導入しようと思われたんですか。
いろいろきっかけあったんですけど、もともと僕はそのもちろんクベブリって日本にほとんど入ってきてないんで、そういうやり方があるっていうのは知ってたんですけど、もともと僕は樽とかであのステンレスとか樽で作ってたんですけど、2015年にプリウリのパオロ・ボード・ピベッツっていう生産者がいて、
はい、
この方があの僕のワイナリー、まあ、当時畑か畑にあの来て僕のワイン飲んだんです、
はい、
それで自分はなんかこういろいろ自分のワインに疑問を感じてる時で、
はい、
どうって言ったら、まあ、これすごくいいけど、はい、多分クベブリとかでやったらあの絶対良くなるよみたいな
提案してくれたんですね、
はい、で僕はその彼が来る時にもちろん彼のワイン飲んですごいなんか感動しちゃって、はいはい、で彼が言ってることもいろいろと理にかなっていることがたくさんあったんで、それでそれ言われてからなんとかじゃあその道をこう探せないかなと思って、でその次の年にたまたまジョージアに行くチャンスがあったんでジョージア行って、でその次の年に2017年かそのクエブリを導入して。
クベブリはじゃあジョージアさんなんですか。
ジョージアさんが2機と、はい、あとはその北海道で、焼いてもらった、
はい、
のが6機。
国産あるんですか。
国産ね、まあ、厳密にはクベブリじゃないけど、うん、まあ、亀ですよね、うん、ワインガメ。
ちなみにジョージアから来たやつはもうちゃんと割れずに届いた。
割れずに来ましたね。
わーすごい、
来ました来ましたそうですね、はい、
日本産とジョージア産ってやっぱ土が違うとかそういうのもワインに影響あるんですか。
違いますね、まずね焼き方が焼きの温度がちょっと違いますね。日本のは完全な陶器なんで、
はい、
しっかりとした素材になるんですけど、ジョージアのはもうちょっと焼きの温度が低いので、どういったですかね、そのままだとワインが結構こう漏れるっていうんですかね、だから中にこう蜜ろうを塗って漏れを防ぐんですけど、うん、そういう処置がされてて、まあ、酸素の透過性があのジョージアのものの方が、高いですね、どっちにしても。
それは結構影響あります。
あると思います。熟成にかなり影響してると思いますけどね。
でも同じキュベであれですよね、日本産のクベブリーバージョンとジョージアバージョンが、
それがね、日本のものが、結構小さいんですよ。
あ、
それで、全く同じものを作り分けて、はい、リリースしたことはないので、はい、ちょっと、製品としての比較はできないけれども、かなり、発酵過程も違うし、味のその感じも違うと思いますよね。
なんかクベブリって僕生で見たことないんですけど、僕の印象ではインドのチャイを飲む陶器ってあるんですよ。インドでチャイを飲む陶器っていう、
チャイを飲む陶器
があって、はい、ちょっと手触りザラッとしてるというか、
そうそうそうそう、
で、インドでは結構それ飲んだ後にバシャって割ったりするんですけど、は
い、なるほど
でそのまま土に帰るんで、
はいはい、なんかジョージアにもね、そういう陶器が容器があって、はい、それでワインを飲んだりするんですけど、多分似てるんじゃないですかね、
でやっぱ全然違いますよね、そのグラス一つでもね。
あ、全然違います。そうですね。
ジョージアのその陶器って売ってるんですか、こっちでワイン飲む方の、ワインを飲む、
はい、
ジョージアの今おっしゃった、
あ、ピアラっていうね、はい、器があるんですけど、はい、まあ、それもジョージアから買ってきたりしたんですけど、はい、まあ、彼らもね、向こうでは結構グラス使いますけど、はい、なんかこう人が集まった時とか、なんか特別な時とかはなんかそれで飲むらしくて、全然口当たり違いますね、
ワインが。このクベブリで作ったワインはそういうピアラとかが合うとかあるんですか？
僕合うと思います。結構だから、それで飲むことが特にね、なんかちょっとこう乱れた感じのワインとかなんかね、割とそういうのを包み込んでくれるみたいなイメージありますよね。
いや、グラスによってもね、だいぶ変わりますもんね。
そうですね、はい、
今作られてる地域って
場所はどこになるんでしたっけ、は
い、北海道の、
北海道のね、はい、ソラチっていうエリアなんですけど、うん、札幌から東に1時間ぐらい行ったところ、市町村で言ったら岩見沢市、三笠市っていう、まあ、のが何軒か固まってますけど、そのエリアですね。
岩見沢は結構最近ワイン作りの人が増えてるとか、そういうのはあるんですか？
生産者ね、まあ、増えてますけど、はい、そんなにこうどんどんどんどん増えていく感じじゃないんで、やっぱ余市とかね、北海道だと余市がかなり有名ですけど、はい、まあ、あそこほどは増えてないけど、ちょっとずつちょっとずつ仲間が、増えてきてます。でも
皆さん近藤さんにリスペクトして、ね、生産者の方が増えてるって聞きました。
それはリップサービスですよ。
いやそれは、ね、実際作られてる方がおっしゃってたんで。
いや、でもね、僕の前にまず中澤さんっていう、ね、はい、今日も来てましたけど、はい、まあ、中澤さんがまずパイオニアとして、僕らのエリアでやってくれたんで、まあ、僕は中澤さんを追って、そこで始めて、まあ、それからまあ確かに徐々にこう増えてはきてますけど、
でも一大聖地になるかもしれんね。
いや
なればいいんですけど
余市より涼しいんですよ。
そう、なぜ余市に比べて生産者が増えないかっていうと、はい、生産量が少なくなるんですよ。余市の方がまだちょっと温暖で、その開花時期とかも、まあまあ、条件がいいから、ブドウの結実が良かったり、まあ、いろいろ諸条件がいいんですけど、岩見沢は結構年によるその作柄のブレが大きいんですよ。で、品質は、まあ、大体こう納得いくものが、まあ、できること多いんですけど、そういう生産量の不安定さで、新しい人が、こう簡単にはこう入ってこれないっていうかな。
より難しいってこと
な、結構気合い入れてこないと、やっぱ生活がね、難しくなったりするんで、だから今日来てた浦本くんとかはね、はい、そういう先輩が苦労してるの見てるのに来たバカ者なんですけど、
ね、いや素晴らしいですよね。
浦本さんのワインもめちゃくちゃ美味しかった、
そうですね、はい、まあ、徐々にちょっと仲間が、はい、増えつつある。
僕たちね、そんなに日本のワイン詳しくなくて、まあ、この番組4年やってるんですけど、たまに取り上げたりするんですけど、で今日このイベントを誘い受けたときに、このたくさんの日本の生産者来るから、めちゃくちゃ楽しみにしてて、
そうですね、僕も普段会わない方とね、会ったりするんで、
でもなんか想像をドンと超える、
あ、本当ですか、
もうびっくりしました 本当に
まず名古屋に来るのも、ね、初めてですよ
僕。あ、そうですか。その神戸にいらした時も来る気はなかったんですね名古屋は。
あのそういう意味では来たことはあるけど、そのワインの仕事で来たことはないと思うんですね、うん、そうですね、
ね、今日は一堂に会してというか、そう、ね、それをちょっとずつねたくさん飲めたんで、うんうん、いやめっちゃ美味しかった本当に、
うんうん、本当ですか。
いや今日も全国各地から来られてましたし、
ね、そうですね長野、はい、からも来てるしね、うんうん、
いやこのワインだってめちゃくちゃうまいやん、うん、
本当ですか。
いやめちゃくちゃうまいっすよ。
ありがとうございます。
美味しい、
もう染み渡るというか、うん、このなんか温かみと余韻みたいなのが僕の中で日本のワインでそこまで感じることが少なかったんですけど、今までは、まあ、飲んでる量が少なかったっていうのもあるんですけど、そのなんか懐かしさと温かみと余韻をすごく感じます、
うん、やっぱり日本人だからじゃないですか。
そうですね、同じ日本人で共感できるっていうのは絶対ありますよ、ね、いやでもね、
そういうなんかフランスのワインと比べてどうのこうのとかじゃなく、もう甲乙ない感じ本当に、本当になんかあのすごい感動した今日は。
なんか近藤さんに一つあの質問したいんですけど、はい、その、まあ、日本ワインっていう括りでいいんですかね、うん、ちょっと、
はい、
日本ワインわからないんですけど、ここ、はい、この10年でこうやっぱその小規模生産者がもうすごい勢いで増えてるじゃないですか、
はいはいはい、
この現状こうどう思われてる。
なかなか切り込んだ質問じゃない
ですか。す
みません、僕にそれを何か言わせたいんですか。
いやもうちょっとやら、
あ、いやでもね、まあ、もちろん、生産者が、もちろん増えた方が、うん、全体として例えば技術とかその知識の部分も底上げ図られるし、その中でいいワイン作っていかないと、まあ、もちろん生き残れないわけですけど、まあ急激にこう増えすぎるとねちょっとこう難しい部分あるんですけど、例えばうちの地域だったらもっと増えても本当はいいんですよ。ただ品質的にこうやっぱりこうしっかり階段ちゃんと登っていかないと、やっぱり作ってすぐに売れてっていうのは本当最初の数年だと思うんで、まあそこら辺をきっちりこう地に足つけて生きながらやればいいなと、まあ僕も最初の頃は結構やっぱり修行期間っていうんですかね、ワイナリー作るまでにかなりの時間要してるんですけど、ある程度こうしっかり自分でこれだったらいけるというふうな納得ができるまで、まあ、勉強した上でこう始めていくのが、まあ、いいのかなと思いますけども、はい、
なんかあと一消費者として、まあ、日本ワインの新たな方向性ができたのかなっていう個人的な、
いやそうですよ、今日のイベントなんかもやっぱ見ても なんていうんですかね、やっぱりこう層が厚いなというか、飲んでね、もう全然我々のワインは知らないっていう人も多かったんですけど、でもあこんなにワイン飲む人いるんだなみたいな
ですよ、ね、やっぱり実際ね毎日してみないとなかな か実感できないですもんね。
そうなんですよ、だから例えば有名生産者だから来るとかいうパターンもよくありますけど、そういうことじゃなくて単に本当ワインを楽しみに来てる人が今日すごく多かったと思うんで、すごくねやっぱりまあそれは多分飲食店とかワインショップとか、まあ、そういう売り手の方 の努力もあると思うんですけど、まあ、だんだんそういうのがねなんか盛り上がってるなみたいな、
はい、なかなか普段あれですよね、いわゆる飲み手僕らみたいな消費者と接点がそんなに多いわけでは
ないですよ、ね、ないですよ僕、まあ、札幌とかはねたまに行きますけど、
はいはい、
こうやって都会に、まあ、動画に出てきて何かやるっていうのはすごい久しぶりなんで、ちょっと今日疲れましたけど。
お疲れ様です。
まだまだね先は長いんですけど。
そうですね、けど今日はもう近藤さんは、
近藤さんはあれか
サービスはしなくても大丈夫ですね。あとはもう楽しんで
もらうということですよね、きっとね、
アフターパーティーで、
はいはい、アフターパーティー、
はいはい、で帰りたい時に帰れるっていう
みたいですね。まあ行けるとこまで行きますけど、
はいはい、ぜひよろしくお願いします。
いやありがとうございました、本当
にありがとうございました。
はい、
こんなんでいいんですか。
はい、
いや
もう最高です、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
い、っていう感じでね、
はい、
近藤ビンヤードの近藤亮介さん
の
お話を、お送りしたんですけど、
うん、
これ撮る直前に5分前ぐらいかな、
うん、
急遽収録させてもらっていいってことになって、
うん、そうですよ、僕も懇親会であのご飯を美味しくいただいてる最中に呼び出されてなんかやるぞみたいな話を聞いて、
そうそうそう、あのねチャンスがあれたなと思って、
うん、
いろいろこうお伺いを立ててるじゃないけど、
うんうん、
機会ないかなと思っててんけど、うん、その磯村さんが結構それを作ってくれて、うん、
ね、
でもう撮れんねやみたいになって、
うんうんうんうん、
えほな、あっちでっていうので、その話が始まって5分後ぐらいにいきなり撮り始めたんです。
これはまあ磯村さんのサポートなしでは、
あ、そうそうそう、
実現してへんかったよね。
本当そうです、
うん、
で近藤さんも、うん、まあ、急遽出ていただいたんですけど、まあ本当はね、
うん、
ちゃんとゲストに出ていただいて、
はい、
丸々1本2本、うん、みたいな、
うん、
話を聞けたらいいんですけど、
いや聞きたいですよ、もう十分ね、
うん、
できますよね、
うん、だからほんの一面やったんですけど、うん、いろんなこうね貴重な話を、
はい、
まあったんで、
うん、
あとね近藤ビンヤードさんはねウェブサイトがすごいんですよ。
ああ、すごかったね。
僕あれからホームページにさせてもらったんですけど、
うん、はいはいはい、
いろんなワイン作りの考え、
はい、
例えばこう畑でどういったことを考えてるのかとか、
うん、
品種についてどう思ってるのかとか、
うん、
で僕らいただいたクベブリのワイン、あれ混色で育ててるっていう話でしたけど、はい、
うんうん、
その混色をするメリットは何なのかとか、
うんうんうん、
どういう利点があってどういうデメリットがあったりとか、でどういう考えでやってるのかとか、
はい、
あとは馬耕っていうんですか、
うんうんうん、
馬で畑を耕すとかもやられてて、
はい、
それはもともとフランスに訪れた際にその影響を受けてやってるとか、
うんうん、なんかオリビエクザンのところで、
あ、そうですね、
で影響を受けたっていうね、うん、お話、
あとこれまでの歩みとかね、ご紹介しだしたらも
う切りないけどね、
切りないんですけど、
まあ詳しくはね見ていただいて、
そうです本当にね、うん、ホームページすごいんで、
実際直接行ってみたよね、
いや行きたいな、
コンドビニアソンのとこね、ソラチにも行ってみたいし、
あと次の回になると思うんですけど、次の回というか次の特集の時かな、
うん、
中澤ビンヤードさんっていう、
はい、もうインタビュー聞きましたもんね、
そうですそうです、
うん、
だからすごい行きたい生産地の一つになりましたね、はい、っていう感じでね、
はい、
続いてのインタビューがですね、
うん、
新潟の佐渡島に在住されているジャンマルク・ブリニョさん、
はい、
夜明けのワインっていう酒販事業を、まあ、開始されて、で醸造家としてね、
はい、
活躍されてて、クマコーラというボトルを作られてる方にちょっとお声をね聞けたんで、ジョシ君は知ってましたよね。
知ってますね、ちょうどその前3月1日から僕名古屋入りしてるんですけど、
うん、
1日にカボットさんっていう、
うん、
すごく素敵なレストランがあるんですけど、
うんうん、
そこで、ジャンマルク・ブリニオさんと一緒にお食事させていただきました。
うん、
はい、
それ以前からも知ってたでしょ。
いや初めましてですよ。
存在
は知ってました。はい、いやすごい醸造家ですよ
ね、
うん、
すごい人が日本に来たっていうので、
うんうんうん、
でクマコーラっていうボトルを作られてるっていうのでね、うん、
はい、
僕もこの日初めて飲んだんですけど、
ね、うんうん、
その時の声をちょっと収録できたんで、
はい、
お届けします。
はい、聞いてみましょう。
はい、いやよし君、今日は生産者の方がね、はい、たくさん集まってて、
はい、
いやもう一人ね、うん、ここに来ていただいてるんですけど、はい、ぜひご紹介お願いします。
は
い、
ジャンマルク・ブリニョさん、夜明けのワインという酒販の会社をされてて、
はい、
新潟県 の佐渡島で、
はい、
やられてるんです。
いや僕もね、もちろん知ってました。どうも初めまして。
初めまして。
もうちょっとだけマイク、
はい、はい、
それぐらいで、はい、いやクマコーラっていうね、
うん、
ボトルをいろんなとこで見るんですよ。いろんな飲食店とか友人の家とかにあって、どこに売ってんのみたいな。
どこでやる、
あんまり、
well, well, some...
あ、
それは
いいですよ。
一番の問題では、はい、ワインは少ないで、
はい、
そうだからすぐソールドアウトで、
はい、
お客さんはそう、お店とかレストランとか少しワインショップとかもあります。まあ、本当にみんな少ないで、そうすごい短い時間です。クマコラの時間は多分2週間1ヶ月間ともう終わりです。それも僕たちの まあ、ちょっと、まあ、問題じゃないです、うん、すごいハッピーで、まあ、そうちょっと、まあ、みんなはどこにわかんない。本当はわかんない。
でもね、今日は僕の目の前にボトルがあります、
ね、飲めるということですね、
はい、じゃあマルさん本人に、ね、ちょっと注いでいただいて、
はい、
はい、いいですか。で、
はい、いいです、はい、
今ジャンマークさんがね、クマコーラをついていただいています。
そう、これは、
はい、
21度、そう、21年のクマコーラです。ちょっとパンク種類です。それはネバーマインドラスト。そう、まあ、21年はもう、パンク、はい、
あ、大丈夫です。
ごめんなさい。
あ、いえいえ、
はい、僕のがこっちね、
はい、
そう、これは、与一のナイアガラ
です。ナイアガラ、
そう、
ナイアガラ、与一
のナイ、そう、クマコラいつもナイアガラです。
うん、
まあ、ナイアガラの印象はちょっと難しいブドウだった、
うん、そう、ああ、そうなん
ですね。どのぐらいワインはできるかと、僕のイメージは、あ、多分ちょっとファンキー大人のレモネードっぽいワイン、どうですか。
あ
と、まあ、そう、ちょっとできた、そう、そう、あ、ごめんね、日本語。
いやいや、
the result、the result was okay. So I thought, oh, it's funky, it's fun. And so, ワイン飲めないの人は、そう、これは本当に、そう、もう楽しいは、そう、これは、日本のブドウです。そう、ブドウの味、日本のブドウの味です。そう、だからワイン飲めないの人、多分そんな感じワイン、あ、スタートで、あ、多分楽しいですね。そう、そんな感じワイン、そう考えた。
じゃあ、いただきます。
いただきます。チェーズ。サンテー。
サンテ
ー。サンテー。
だから、ワインが飲めない人でも楽しんでいただけるようなワインということですね。
まあ、多分分かんない。まあ、そんな感じの、そう。
ブドウ、毎年これ僕今日初めてね飲んで、なんかこう、うん、口当たりのキャッチーさみたいな、もうふわっと広がるなんか甘みというんかな、これ、
うんうんうん、
そうで、もう本当に気さくな友達みたいな、
うんうん、
初対面で全然こう人見知りなく喋れる、あ、この人絶対仲良くなれるわみたいな。
そう、まあ、あ、ありがとう、まあ、それは本当にいつも、まあ、フランスも前も僕のゴールは、そう、ワインはちょっといらないもの、まあ、ハッピーものですで、
うん、
そう、だから僕の、僕の my concern, my goal is that people enjoy、
うん、
so I try to make enjoyable wines、
うん、
so、それはワインは楽しいものです。そう、僕のコンセプト、いつもそうだった。そう、飲みやすいと、お友達と一緒にパーティーして、みんないい時間で、そう、ワインはもう一つ友達、センターじゃないで、そう、本当に、そう、
寄り添ってくれる。
そう、パーティーの友達とか分かんない、まあ、もう一つで、そう。
みんなで楽しんでいただけるようなワイン、
あ、
僕はいつも考えた一番大事は人の時間は楽しいです、
うん、
ワインはサイドの、
あ、そう、人の時間、人の楽しいが一番初め、そう、
イングレディアントみたい、
うん、
like、 そう、クッキングで、そう、イングレディアントしてる、そう、と、美味しいものを作って、そう、楽しいパーティーは美味しいワインは、あ、多分もっといいパーティー作る、うん、そんな感じ、
いや、まあ、すごいわかる、
もう本質ですよね。でもね、このワインを飲みながら、まあ、友達でも知らない人でも一緒にボトルを飲んでたら、うん、絶対すぐ仲良くなれる。
まあ、まあ、そう、まあ、それもそう、ワイン、僕はフランスから来ます、そう、うん、フランスからはワインは、ソーシャルメディアみたいで、そう、ソーシャライズ、 そう一緒に喋る、美味しいワイン飲んで、うん、あなたはしてない、まあ、あ楽しそう、一緒に喋って多分新しい友達とか、まあ、それは そんな感じ飲み物です。日本で酒、日本酒はそうで、うん、日本でそう、うん、ワインはフランスの日本酒とか、うん、そんな感じね、うん、
いや素晴らしい、
めちゃくちゃ美味しいわ
ありがとう
一つ質問があるんですけど、
はい、
ジャンマルクさんはなぜ日本にでワインを作ろうと思ったんですか？
そう、I came for making wine。 まあ前はフランスの時代の時間は、僕の一番のお客さんは日本だった。と、まあ、僕は知ってた、そう日本人は自然なワイン好き。そうと僕はそう、まあ、日本人は多分自然なワイン作りたいで、とちょっとお手伝いってそんな感じ。まあ、僕の、My knowledge, I wanted to share my knowledge. ごめん、できない日本語。
ああ、いやいや。
そのI wanted to share knowledge and
知識を広める
and the Japanese culture the deep Japanese culture is close to nature
yeah
so and I wanted to experience also this culture and because yeah all the stories with because nature is stronger than man is you have gods that are in nature and I thought it's more close I have.Personally, no special God, but I think nature is always my model.
Oh. It has
always been my model for finding solutions to my human problems. So I find most of the answers, I find them when I look in the nature or when I do things in nature. Then it's so I have this kind of connection. So I thought, yes, I always wanted to come to Japan to experience this culture.
Oh.
Also.
Mm.リスナーのために翻訳してもらって
やめてよ
あの気持ちで翻訳していただいて大丈夫ですあのジョマルさんのことはお分かりだと思うんで、
日本やっぱ日本 の, あのフランスでワイン作ってた時代からやっぱり日本のお客様がすごく多くてで日本ではナチュラルワインを作りたいって思ってる人も多いだろうと思ってたので僕の知識や経験をシェアしたくてまずはやってきましたとで日本の文化もより深く知りたいと思っていたので来てそれを味わいたいとであの僕はいつも自然に答えがある解決策があるっていうふうに思っているからあの何か問題なとか解決したいことが出た時にはいつも自然に問いかけると解決方法なり答えなりを自然にネイチャーに問いかけるっていうふうに思っています。
いや本当に日本は、まあ、山に囲まれて川も多くて海も多くて近くにすごく自然が多い、
うん、
で昔から八百万の神っていう、まあ、信仰というか気持ちがあってそれぞれに神様が宿っている自然のすべてに
そう、ねうん、
そうだから自然と日本っていうのは本当にずっと近い距離で生きてきた、
まあ、
だからそこと共感するっていうのはすごく分かりますね。
そう、
うんま
あ、そうねごめん日本ではいっぱいそう山いっぱいありますとか、うんまあとまあ、海全部もあります、うん、と
川もあり
そう森もそうだから、うんうんうん、自然はすごい強いこちら、うんまあ、もう風雨みんな、うん、そうエレメンツは本当に強いこちで、うん、土も強いでそうだからそんな感じそう自然なワインは僕たちはちっちゃいねと自然は大きいですそう、そんな感じそうだから yeah, I wanted to experience this feeling also、so、
いや本当 それがもう出てますよねワインにねだワインがこう人が出るっていうのを僕初めてワインを飲み出した頃はそんなに感じてなかったんですけどこうやって生産者の人と一緒にワインを飲むことが増えてきてつくづく思います本当に
いや本当にそうです、
うん、
みんな違うね、
うん、
いやそうワインスクールの人は、ちょっとあ難しい日本語ごめんなさい
英語で大丈夫です。
OK we are I think I always thought winemaker doesn't create the wine, we are just between nature and drinker and we try to that's my some other people will say different things and it's good like that because we are all different but for me I am between the roots of the vines and the glass and the message of nature I try to put in the glass so always thought like that sometimes I feel more like a witness than maker so I am 見えるね本当に本当は一番大事はそうブドウ食べてでああどの感じワインはできるかとブドウはちょっと分かんない喋れないまあちょっとああこのブドウは多分そんな感じワイン飲みやすいワインかディープワインかファンキーワインそれは知らない毎年違うですねそうと僕はそうこの道でスタートしますでまあ sometimes 時々ブドウそうワインは違う道ですとあちょっとチェンジしますそう本当にそんな感じ仕事ですそうクリエーションじゃない作るじゃないそれはもう一緒に自然と一緒に枕すって
寄り添ってっていう
すごい伝わってきます
いやまあ、そうね本当に僕は そんな感じとそうすごいフレッシュと、まあ、もう、まあ、人あと飲むの人いつも僕のゴールは飲むの人そうちょっと喜んでとかそうハッピーワインはハッピー一番おいしい飲み物はお水ですあ一番大事はお水です、まあ、ワインはそう本当に楽しいものですそうだから楽しんでは一番大事
いやもう最高ですよもう楽しませていただいてます
ビンビン伝わってきたいビンビン伝わりました
いやすごいですまたちょっとこの後ねお時間もあるんでまた一緒にあと一緒に飲みましょう、はい、ありがとうございます
ありがとうございます
メ
シ
僕ありがとうございました
ありがとうございましたはいという感じでね、
はい、
ジャンマルク・プリニョさんの声をお届けしましたけど、
うん、
なんかすごいチャーミングな人
ですね。そうやね。でまたこう必死でさ日本語で伝えようとしてくれる姿勢もすごいなんか嬉しかったし、やっぱりそのおっしゃることをすごい共感できたっていう部分が強かったですよね。
なんかよしき君がよく言ってってるというか、うん、飲食店の話とかサービスの話の時に言ってたような気がするんだけど、うん、その要は楽しさを生むためにワインとか料理とかがあると、う
んはいはいはい、
サービスもその一つ で、うんうんうん、で結局最終的に楽しかった良かったっていう気持ちが残ってほしいみたいなことを言ってんのが、うん、なんかワインはセンターじゃなくて、うん、人の楽しいがそれを生み出すもんみたいな話をされてたのがちょっとなんか印象がすごい残ってて、
まあ、そういう言葉をそういう作り手さんからも聞けたのが、うん、やっぱり今僕はそのカービストっていうそのワイン屋をやってるんですけど、うん、一カービストとしてもすごくこう支えになるというか、うん、なんて言ったらいいんやろう、うん、そのうやりがいがあるというか、うん、同じ観点でワインの仕事ができてるっていうのはすごくやっぱりその作り手さんってやっぱほら生み出す人だからどうしても僕なんかは作り手さんからのワインを受け継ぐっていうスタイルなのでちょっとどっかに劣等感感じてる部分もあるんですよ。でもそういう話を聞いてあの勇気をもらえたというか、
いやなんかねあの後も一緒に飲んでてすごい楽しかったんですけど、あのちょっと補足で僕らがいただいたネバーマインド、
はい、
なんですけど、ブドウは北海道余市の山田堂さんっていうあのワイナリーがあるんですけど、うんうん、そこのブドウを使って醸造されたっていう。
ナイアガラね。
そうです、
うんうん、
山田堂さんがブドウを作ってあのジャン・マルクさんと一緒に醸造したみたいな。
なるほど。
っていう感じのちょっと補足でお伝えしておきます、はい、っていう感じで、ね、あっという間なんですけど ね、
そうですね。
これねもうそれぞれ多分もっといろいろ聞きたい。
いや聞きたいこと山ほどあったけど、
はい、聞いてる人も多分そう思われると思うんですけど、
まあ、僕らなんかの話よりねよっぽどこのね
そうですそうです
ご本人とかの話の方がいいと思うんですけど、
まあ第2弾もあるんでね。
そうですね、
はい、今回はねこういった形になりますけど、はい、また次回の特集もねちょっとお便り会か挟んでですけど、
う
ん、
まあ、本編で言うと連続でっていうことですよね。
あ、そうですね。
デラブテンユのインタビュー特集という、はい、
そうですね、はい、続きますんで、
はい、
ぜひお楽しみください。
はい、お楽しみください。
はい、っていう感じでね、はい、いろいろお送りしてきたんですけど、うん、生産者の方とか結構来てたじゃないですか、
はいはい、
で飲食店の人も来てたじゃないですか、
うんうん、
あの生産者の方でもね何人かワインのは知ってますよみたいな、
うん、あ、そうなの、
そう、とかあと飲食店の人とか、
はいはいはい、
あ、ワインのは聞いてますみたいな、うんうん、何人か言われて、うん、なんか意外に聞かれてんなと思って、
いや嬉しかったですね。
いや嬉しい反面、うん、あの話もこの話も聞かれてんのみたいな、
う
ん、
もう無理やって今さら何も隠すことはないから
、うん、あとね生産者の方だから他にも来てたんでね全員聞きたかったけど、ね、時間の関係上ちょっとね、はい、難しかったんですけど、うん、あのゲッタワインさんっていうあの長野の生産者の方、
はい、
で上田さんという方も、うん、お話聞かせてくださいって言ったら良ければいいですよみたいな感じで、うん、話してたんですけどちょっとインタビューする時間がなくなってしまって、
はいはい、
撮れなかったんでね、
うん、
めちゃくちゃ美味しかったんですけど、
いやね、
なんかそのワイナリーを立ち上げられた感じもなんか全然違う、うん、あの業界から来られたみたいな話をされてて、
はい、
なんかその辺の話とかも聞けたら面白かったかなと思いながら、だからまだまだねちょっとお届けできてないとこもあるんですけど、
はい、
うん、まあ、デラブテイユ第2弾ね、うん、特集でまだ違う生産者の方にインタビューしてるんで、
はい、
よし君どうでしたか、その後。
その後ですか。僕ね、結局名古屋4泊2日しました。
用事あんのはまあメインのところが一番で、
そうですね、
2日前ぐらいにもあったんか、
そうなんです、お食事会を呼んでいただいてて、
で残り2日は別にいらんちゃいらん、
いやいやいや、なんかまあ仕事の一環でいろいろ、はい、
仕事の一環でうなぎを、
うなぎ食べたり居酒屋、あのなんか日本でね最古の居酒屋、
え、
大臣っていうね、
あ、そうなん、
居酒屋とかに
日本最古
らしいですよ。
いつからあんの。
明治40年
マジで、
そうそうそう、
そんなんあんねん、うん、あ、それちょっと行ってみたい。
もう開店前からね、3時45分オープンなんですけど、うん、もう行列で、
あ、
で僕らも並んで
3時45分
はい、また微妙な時間でしょ。まあ、なんで3時45分なのか分かんないですけど、もうすごくいい店でした。あとまあ大臣だけじゃなくていろいろね、その名古屋の昔からあるね、
うん、
あのお店に行ったりして、
うん、名古屋面白いですよね。
面白いですよね。僕1年名古屋いたんですけど、うん、今回の4日で多分2年分ぐらい経験させてもらった感はありますけどね。
1年間もう全然超えた、
超えましたね余裕でだそれぐらい密度の濃い名古屋でしたね。
いや、いい訪問でしたよね。
そうですね。
またなんかちょこちょこなんか機会があれば普通に遊びにも行ってみたいな、
は
い、
そうですね、
うん、感じなんで、
はい
はい、っていう感じで、今回はねもう言ったらスペシャル回みたいなもんですよね。
そうですね、
はい
はい、
次回はねあのお便り会から挟むんですけど、うん、あの皆様からのお便りもお待ちしております。お便りの送り方はワインの輪と検索していただくとワインの輪のホームページがあります。そちらにお便りフォームがありますので、そちらから何でもいいのでお送りください。はい、それではよし君、
はい、
何かありますか。
はい、ワインはデラディープ。
ワインはデラディープ、
はい、
あ、デラって名古屋弁、
そうです
やもんな、
はい、
すっげーディープってこと
ですね。そうです、
はいはいはいはいはい、デラディープ、
はい、
ちなみにあのデラブテイユはあの
めっちゃってことだよね。
そう、めっちゃすげえボトルみたいな、
はいはいはい、
意味なんでね。いや、もうまさにその名の通りのイベントでしたけど
ですね、
はい、来年もあるんかな。
あるんでしょう多分
ね、
はい、
また来年もあったら、うん、ぜひ参加したいですね、
はい
はい、はい、っていう感じで、次回は満月か新月かハーフムーンにお送りしたいと思います。ぜひお聞きください。それでは皆さん、ごきげんよう。
ごきげんよう。